宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第183回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、3月になりました。今日は3月3日ひな祭りでございます。年度末ですね。まあもう28年になってますが、平成27年度も終わりますね。まあ学校はね、3月終わりなんだけれども、会社は決算期によって違うところもあるみたいですね。まあでも大抵は新入社員は4月に入ってくるというわけで、やっぱりそういう意味では日本全体が3月終わりなイメージなのかな。いや実はね、今いけばな協会展という展覧会がありまして、そこでお借りしている、会場としてお借りしている新宿高島屋さんは2月末終わり、3月から新しい人事だったそうです。というわけで3月1日から始まったいけばな協会展、人事異動の初日に始まったようで、いやーなんか時期が悪いよね。うん、いやどっちが悪いって、どっちも悪くないんだよ。たまたまその全く初日に当たっちゃっただけなんだろうけど、いろいろ大変なんだな大人って、大人な宮永も思ってみました。あー、そういえば以前バイトしていたお寿司系の飲食店さんは5月末締めで、6月からまあ新規ってなんだろうね、まあ新しいその1年が始まるっていう計算でしたね。だからバイトとかの契約書も6月始まりだったし、いやー会社によるんですね。まあでも日本的には多くの方が何らかの節目になる3月でございます。宮永も出入りさせていただいている専門学校もね、もうすぐ教えていた皆さんが卒業をして、一部の皆さんは進級をして、そして新しく入ってきた皆さんとの出会いがある。きっと時間割も変わると、そういう意味でね、なんだかバタバタしてます。この1週間バタバタしてます。すっごくね、なんか1日のうちに何箇所もこなさなきゃいけない用事があったりしてバタバタしてます。3月猿じゃなくって3月走るでいいんじゃない？語呂全く合わないか。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はーい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているので早速ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。今日はひな祭りです。マイマイは一足先に桃の節句を楽しんだようですね。リラックマのカップが映っているのを見て思ったんですが、マイマイが一番好きなキャラクターは何ですか？とのことです。ありがとうございます。はい、そうですね、あの番組ブログの方じゃなくて宮永の個人ブログの方にひな祭りのケーキをもらって食べたという写真をあげたこの件でございますね。はい、そうなんですよ。実はあの番組ブログの他にもう一つ、あの月記ぐらいのまったりした流れで感覚でブログを書いております。あのマイマイつぶりな日常というブログがありますので、そちらを もしよかったら見てみてください。月に1回ぐらい、
うん、
って感じのブログなんですけれども、そこにねひな祭りのケーキをもらって食べたという写真を載っけてるのですよ。いやね、とある方からいただいたんです。はい、お仕事関係のねお姉様からいただいたんですが、もらったんだけどね、うちね娘食べないのよ。あ、そうなんですか、お嬢さん食べないんですね。うん、ショートケーキ系食べないのよ。はあ、でねうちね旦那さん糖尿だからね、私一人で二つ食べるのもなんでしょ、というわけでご商売に預かったという裏話がございます。美味しくいただきました。
うん、
でそのお茶を飲むときにデュダックマのカップを使ったわけです。そうですね、一番好きなキャラクター、一番かいやー、なんかね行った先々でやっぱり、あ、行った先々でっていうのがね、うん、っていうかいろんなキャラクター好きなんですが、行った先々で、はい、ネズミの王国に行けばチップとデールが一番大好きです。あ、二人だ、一番じゃない。でもあの二人はさ、セットだよね。チップとデールはセットだよね。うん、どっちも好きです。二人でわちゃわちゃしているのを見るのが好きです。二人で並んでいる尻尾とか見るのも好きです。うん、チップとデールが好きだな。あとはサンリオ系だと最近はマイメロちゃんとか好きですね。もともとね、あのキティが好きというよりは、なんとなくキティちゃんってやっぱりもらうことが多かった。母親がほら幼稚園の時に買ってくれるプラスチックのコップとかもキティちゃんだったので、うん、キティちゃんは当たり前のように買っていて、別に集めてるわけじゃないんだけど、いつの間にか集まってるっていうのがキティちゃんだったな。でもマイメロちゃんも好きです。あとポムポムプリンは可愛いなと思います。でね、最近ハマってるのは、うん、最初にハマったのは北海道に行った時に、北海道のねキュンちゃんっていうキャラクターがいるんだけど、これがすごく可愛いなって思っていろいろねグッズを買ってきたので、友達が北海道行った時は買ってきてもらったの。そしたらお花の先生がジンギスカンのジン君にハマって、今ね福井家元門下の中では流行しておりますというか、先生が布教して私がハマって、私が布教して弟弟子もなんか、あ、可愛いなって感じでハマって、うん、当たり前のようにジン君はいますね。かな、ジン君最近一番身の回りで増えてきてるのはジン君かもしれない。あとはモンハンもやるのでアイルーは大好きです。でもアイルーはね、なんかいろんな柄のアイルーが本当はいるんだよね。まあ一番オーソドックスなアイルー柄、もうアイルー柄のアイルーってどういうこと？とか思うけども、アイルーさんも好きですね。そうだな、猫は好きです。っていうか基本なんか毛が生えてモフモフしてそうな生き物はみんな好きです。猫、ウサギ、ネズミ系は大好きです。いやー、どうなんだろう、キャラクター。一番好きなキャラクター？選べません、一番なんて。というわけで、はい、キャラクターに関してはとてつもなく気が多い宮永なのであります。はい。というわけでですね、今週の一冊、清家三森作、身代わり伯爵の冒険という本を読みました。いやー、久しぶりに少女向け小説的なものを読みました。うん、あのね、パン屋のすごく元気がいい女の子がいて、女の子なんだけど、なんかすごくね商売気に溢れてるというか、商売をしようという気概に溢れてる子なのね。ただ残念なことにパン作りが上手じゃないというか、あの味覚音痴というか、あまり美味しいものが作れないという根本的に残念な感じの設定の女の子がいるんですけれども、 この子が実は双子で、で双子のお兄ちゃんは養子でもらわれていってよその国にいるっていう始まりなんですよ。そしたらね、実はその双子のお父さんというのはよその国の当時王子様だった人で、今はその国の伯爵をやっていて、だから伯爵令嬢という血筋になっちゃうわけ。いやもうこの時点であらまーって感じなんですけれども、そしたらなんかお兄さんがいなくなっちゃったから、いなくなっちゃったのはまずいってことになって、代わりにその妹ちゃんが、パン屋の妹ちゃんがお兄さんのふりをしにその国に、ま、強引に連れて行かれてというお話です。ま、ちなみにこの身代わり伯爵の冒険に始まって20何作も続く王道のファンタジーが繰り広げられるらしいです。まだ1作目までしか読んでないので何ともですが、いやもう出てくるのがさ、王子様でしょ、お姫様でしょ、伯爵でしょ、でなんかあの騎士団でしょ、もうキラキラキラキラしてましたね。キラキラね。でもね、双子さんってそんなに似るんかね。あ、近所にね、双子の女の子はいた。女の子の双子さんと、あと男性の双子さんは知ってるんだけど、男女の双子さんってあんまり見たことがないのね。会ったことがないのね。なので、でも男女だったら兄弟ぐらいかな。まあでも似てる兄弟っているからね。うん。どうなんだろう。いやーしかし、その、自分の素性を隠して、その素性を知っているたった一人の人とドキドキハラハラという吊り橋効果はなかなか、少女小説としては王道なのではないかと思いました。いやー、自分がこういうね、ちょっとね、特別な素性だったなんてわかるのって、夢だよね。あ、これが中二病かしら。いやー、しかし、うん、最近ね、本当にオープニングでも言ったんですけれども、身の回りがバタバタしてまして、ただそれを今、ご報告できる状況にないっていうのが、うん、残念なところなんですけれども、あと1ヶ月ぐらいしたらいろいろご報告できることも増えてくるかなと思っております。いいご報告ができるように頑張りたいと思います。ちなみにさ、銀のさじっていう作品があるでしょ？あの少年漫画で。あれにさ、出てくる八軒くんがさ、すぐいろんなもの抱え込んで、めちゃめちゃ忙しくなるんだけど、そのあたりから、宮永の身の回りでは、すごく忙しくてスケジュールがままならなくなった状態を、八軒と呼んでおります。うん。ちなみに宮永の今の状況は、八軒であります。ふふ。でも、なんかね、充実して楽しい。けども、ゲフ、ズラ、みたいな、体力状態にもなるという。いや、3月だな。春だな。今日から花粉もたくさん飛ぶらしいぞ。というわけで、マスクも新調して、皆様、頑張って参りましょう。あ、そうだそうだ。お芝居見た。あのね、一つはフェドの作品、フェドー劇場に入ってるけど、フェドーっていうのはジョルジュ・フェドーっていう作家さんなんだけど、フェドーの作品を他の団体がやるっていうんで、あ、面白いなと思って見に行ったのね。なんか昔の知り合いが出てるらしいって、本当に昔の知り合いぐらいなので、今全然連絡も取ってなかったから、声とかかけれるぐらいの中じゃなくて、あ、本当に知ってる人が出てるぐらいなんだけど、そしたら、もう一人、知ってる人が出てて、後輩なんだけど、多分ね、10年ぶりぐらいに会った後輩なんだけど、すごく、かっこいい色男を演じておりました。お姉さんは見届けたぜって感じでございました。うん。その作品はコメディーなので、すごく面白かったです。でね、その翌日は、今度は愛妻家っていう作品のお芝居を見ました。これは映画になったから知ってる人いるかもしれないんだけれども、そうだね。切ないね。 なんか旦那さんが奥さん亡くなってるって分かってるんだけど、でもそこにいてっていう幻を見ながら生活して、その幻と会話しながら生活しててっていうのがすごく切ないね。うん、ずーんと。面白いところもたくさんあるし、悲しいところもたくさんあるし、関わってる人たちのそれぞれの人生の重みみたいなのもあるんだけど、なんか、ああ、人と人との関わりが終わっちゃう、人が死んじゃうっていうのはすごく悲しいことだな、ずーんと。なりました。うん。できれば逆の順番で見た方が後味は良かったかなとも思いますが、うん、心が動くのがやはり人が作ったものに対しての感想だと思うので、とても素敵な舞台を2本見ました。そんな1週間でございました。
いけばな古流大観流では江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。もう一通お便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。前回のお話ですが、年賀状いいんですか？それを楽しみに今年を過ごしていこうと思います。早く来年にならないかなーなんて気の早いことを言ってみました。では初中お見舞いの頃にお便りに住所を書きますとのことです。ありがとうございます。いやね、うん、年賀状欲しいというお話をして先なので、初中見舞いはいかがですかという下りの件ですね。はい。では、初中お見舞いの前にお知らせいただければ書きたいと思います。っていうか募集すればいいのかな。はい。では募集しますので、その時にお知らせくださいませ。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくのが一番見つかりやすいと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿、in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。